菅井ビルにはですね、昔あのボーリングによく行きましたね。
あ、はいはいはい、
で今は映画ですよ。で映画はですね、この間フラガール、非常に良かったですよ。
あ、そうですか。
でずっと前ですね、あの黄昏清兵衛というのを見に行ったことあるんですけどね、その時はものすごく混んだんですよ。だけどね、いろいろ中で整理してくれてですね、非常に感じ良かったです。
ああ
の女のスタッフの女性の方ですけどね。
あ、そうですか、めったに行かないです私。
あ、そうですか、
はい、
私は1ヶ月に1回ぐらいは大体行きますけどね、映画とかコンサートとかですね。でこの番組は大体中島公園とですね、
はい、
あのシニアライフの話題なんですけれども、
はい、
今度船本さんの方ですね、
はい、
シニアライフの話題を一つお願いしたいんですけど。
はい、あのでは先ほどちょっと最後の方に申し上げたんですけれども、あの札幌シニアネットって何ということでちょっとお話しさせてください。私たちはあの札幌シニアネットのことを SSN と呼んでます。あの頭文字札幌の S と、それからシニアの S と、あのネットの N で SSN というふうにあの呼んでます。で目的は何、どんな活動をしているのということについて少し紹介いたします。ここの会員はどんな人たちかと言いますと、シニアネットと自ら名乗っておりますから、年齢は50代60代70代80代の方もいます。30代40代でも歓迎なんですけれども、おおむね、定年退職した人たちで、活動しております。落語の世界ではご隠居様でしょうか。で、男女の割合なんですけれども、男性が 52.9%、 女性が 47.1% で、女性の方がやや少なめです。で目的なんですけれども、目的はですね、私たちは学び合い、支え合い、手を携えて豊かなシニアライフを目指しています。その手段としてインターネットを利用して生き生きシニアライフを目指しています。会員は好奇心旺盛で活動的、今までのキャリアや趣味を生かして自発的に活動しております。で具体的なことを一つ二つ申し上げますと、パソコンの学習会を開いています。でパソコンの学習会っていうのは、区役所でも講座は開いてますし、それからパソコン教室もあちこちにあります。でもちょっと私どもみたいに年を取っていますと、若い人と一緒ではついていけないという方もいらっしゃって、年齢に即した教え方をしてほしいという声も一方ではあります。で、同年代の人で知識のある人、または経験のある人が先生になって講座を開きました。でメーリングリストを作り、メールのやり取りをするシステムもできております。で新しい会員さんはですね、毎日数十件のメールが入ってくるのでびっくりまずなさいます。で、その他にもう一つ申し上げると、札幌シニアネットは毎週市民開放のオープンサロンを開催しております。会員以外でもどなたでも参加いただけます。ちょっと覗いてみるかっていうような気軽な気持ちで覗いてみていただければと思います。では曲に行きます。2曲目はジアートペッパーカルテット、ベサメムーチョです。
これですね、アルトサキスフォンがですね、
はい、
アルトの詩人と言われたですね、アートペッパーなんですよ。これはものすごい人気あったんですよ、日本では。でとりあえずこの名演を聞いてもらいたいと思いますけどですね、ジャズなんですが、モダンジャズなんだけれども、メロディーラインがあんまり崩れてないんですよね。割合分かりやすいジャズです。じゃあお願いします。最初にですね、豊原君の中村さんからお電話をいただきました。1曲目のタイトルを教えてくださいって言うんですけど、これはクレオパトラの夢、クレオパトラズドリームってですね、です。 バド・パウエルの名曲ですね。以上です。じゃあ次にですね、再び中島公園の話題に入りたいと思いますけれども、ファイターズ日本一ですね、おめでとうございます。感動をありがとうございますということなんですけどね。ところで野球と中島公園、そして中島公園と札幌シニアネットとはですね、非常に縁が深いんですよ。まあ、またまた古い話で恐縮ですけどですね、中島球場ではですね、毎年北海道カラフト少年野球大会を開いてました。
カラフト、
カラフトも入ってるんですこの時は。1930年の大会では豊水尋常高等小学校が全道優勝したんですよ。これはですね、現在シニアネットサロンがある旧豊水小学校です。
そうです、
豊水すすきのとか中島公園界隈でですね、商店は店じまいをしてですね、応援に駆けつけ、まさに町を挙げての応援でしたんです。むしろ旗を立てるんです。むしろ旗を立てて、
むしろ
旗、塩を巻いて応援するって言うんですよ。
塩、
これはもう今のファイターズファンも顔負けですね。豊水賞の当時のですね、投手で金田金四郎さんっていう、これいい名前したんですね。金四郎さん金四郎さんの書いたですね、本があります。米田さんはですね、豊水小学校と野球少年と私というのをですね、次のように述べているんですよ。豊水校の勝利はまさに最後の5分にあった。大政挽回の大努力、不当不屈の健闘こそ豊水校の尊き勝因、土俵際で打ち入れられて赤敗した室蘭天沢校、ああ悲運なりと何さぐれ以外言葉がない。豊水校にしてみれば我が庭での戦いで熱の入るのは当然だったというわけですね。それでこれはですね、これまるでパリーグの優勝を決めたですね、札幌ドームを受けるですね、ファイターズとフォークスの試合そっくりなんですよね。これ言い換えますとですね、ファイターズの勝利はまさに最後の1分、これは10月12日の話だったんですよね、福岡ソフトバンクホークス戦ですよね、9回裏、1分で決まりましたよね。
そうです、
まさに最後の1分にあった、不当不屈の健闘こそファイターズの尊き勝因、土俵際で打っちゃられ赤敗したソフトバンクホークス、ああ悲運なりと慰めるには言葉がないと、そういう感じですよね。
そうですね、
ファイターズに、そうなんですよ、ファイターズにしてみればホームグラウンドでの戦いの熱の入るのは当然だったと。ところでこの豊水高等小学校の、中島球場がホームグラウンドだったんですよね。で、高等小学校って今で言えば中学みたいなもんですね。この話はですね、山崎長吉先生の中島公園100年からの抜粋です。山崎先生は大正3年ですから1914年生まれ、中島公園の近くに住み、子供の頃は豊水小学校に通い、師範学校卒業後は母校の先生をしていることになります。旧豊水小学校に札幌シニアネットが拠点を設け、しかも私たちのラジオ番組ヤマハの明日もいい天気にご近所になったことは特別な縁のような気がします。
本当そうですね、
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる、それの一つの例ですね、ところでこの人と人とつながるという意味ですけどですね、私はあのオリンピックの五輪の輪みたいにですね、一部分でつながってるのが好きなんですよね、全体でつながってるんじゃなくて。それではコマーシャルに行きたいと思います。